皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。それでは、教理の学び始めたいと思いますが、前回多分皆さんのお手元に教科書が行っていると思います。福音出版社発行によります基本的聖書教理の学びという、本ですね。で、お読みになった方もいらっしゃるでしょうし、まだお読みになってない方もいらっしゃると思いますけれども、この教科書を中心にお話ししてまいりますので、これは前置きですけれども、ぜひ何度かお読みいただきたいと思います。それでは勉強の方に入りますけれども、配られておりますサブノートをですね、ご覧になりながら、あるいはそこにアンダーラインの引いてあるところなどには書き込みながら、私の話に耳を傾けていただきたいと思います。今日は序論であります。前回はオリエンテーションでありましたが、今回は序論ですね。なかなか本題に入っていきませんけれども、まず教理という科目の学習内容についてお話しいたしたいと思います。教理という単元では、教理そのものと、それから異端研究と、この二本柱でいきたいと思います。で、異端研究の方では、エホバの証人、モルモン教、統一教会という三大異端ですね。異端の三大柱ですが、これらについてそれぞれ2回ずつ勉強したいと思います。それが学習内容ということですね。それではもう早速、教理とは何かというお話をしたいと思いますが、教理という言葉、これは英語ではドクトリンというそうですが、この教理ですね、新約聖書の中に教理という言葉は何度も出ております。日本語の聖書では教理という言葉で出ておりませんで、教えという言葉で出ておりますけれども、英語の聖書ではこれはドクトリンという言葉で書いてあるんですね。ですから本来の教えとは少し違ったニュアンスを持っている言葉であります。で、国語の辞典引きますと、教理というのはこれは宗教にしか使わない言葉だそうでありまして、めったに使わない珍しい言葉ですね。教会では何度も聞くわけでありますけれども、これから半年間、教理という言葉で お付き合いいただきたいと思いますね。ですからそのためには、まず教理というものは一体何かということからお話ししてですね、その定義づけといいますか、自分は一体何を勉強しとるんかということを、分からないとですね、ただただ授業を聞いていても、この頭にはっきりとこう体系づけて入っていかないと思うんですよね。それで、教理とは何かという話をしたいと思います。で、教理という言葉が、教会史の中で初めて登場しますのが、使徒の働きの2章の42節というところでありまして、お開きにならなくて結構ですが、2章の42節に、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていたと書いてあります。ここに、彼らは使徒たちの教えを固く守りという言葉がありますが、この教えという言葉が、いわゆるドクトリン、つまり教理という言葉なのでありまして、使徒たちが教えたことというのは、つまりこれはイエス・キリストのことなんですね。イエス・キリストがどのような生涯を歩まれて、十字架にどのようにおかかりになって、また復活、どういうふうに復活されて、また昇天されたかという、単純に言えばキリスト論なんですけれども、イエス・キリストに関する正しい教えというものを、弟子たちが救われて、新しく教会に加えられた人々に教えていたわけですね。で、この弟子たちが人々に教えていたイエス・キリストに関する事柄というのが、これが教理の始まりであります。ですから、単なるその教えというものとは多少ニュアンスが違うのはですね、だからイエス・キリストについて、ある意味では限定してといいますか、教えていたということですね。こういう考えは間違いで、こういう考えだと。で、間違いということは多分言わなかったと思うんですけれども、イエス・キリストはどういうふうに十字架におかかりになったとかですね、何のためにおかかりになったかとか、 いうことを彼らは説明していたわけで、もうそこですでにこの教理ということが始まっているわけですね。つまりイエス・キリストが単に十字架について死んだだけだと、あの人はスーパースターだって、かっこよく十字架で死にましたよということでは、これは教理にはならないわけですが、イエス・キリストは私たちの罪を贖うために十字架の上で死んだんですよといえば、もうこれは立派な教理になるわけですね。多分そういう形で人々に教えていた。これが教理の始まり、教理の起こりであります。それから教理というものは教会史の中でいろいろと問題を巻き起こした問題であると、問題を巻き起こした問題というのはちょっと言い方おかしいですけれども、 B のところに教理の舞台という項目がありますが、教理の舞台というよりも教理が舞台にされた問題ということなんですが、もう使徒行伝の中にもありますし、また新約聖書の書簡の中にも何度も出てきますけれども、教会発生と同時にと言っていいと思いますね、異端というものが、発生いたしました。今でも異端はもう数限りなくありますけれども、新約時代から異端は存在したわけですね。で、異端と戦うためにはこれは教理で対抗するしかないわけです。つまり異端というのはイエス・キリストに関する、あるいは神に関する、あるいは救いに関する教えが、正しくない、つまり聖書的でない、あるいはイエス・キリストが教えられた通りでない、行われた通りでないことを言っているのが異端なわけですね。ですから異端と戦っていくためには、例えば新約聖書時代にはグノーシスという異端がありました。彼らと戦うためには、彼らはイエス・キリストは、これはたまたまそういうふうに見えたっていう、そのいわゆる加減論とかですね、いうようなことを使いまして、キリストは実際に受肉された、人間になられたのではないというような教えを言っていた人もグノーシスの中にはいたわけですね。ですから彼らに対抗するためには、正統派教会は、いや、イエス・キリストはちゃんと肉体をおとりになっておいでになったし、ちゃんと食事もされたしですね、私たちの肉体的に何ら変わりはなかったという教理を持って彼らと戦わなければならなかったわけですね。あるいは哲学です。哲学はもちろんこれは、教会時代以前にもあったものでありますけれども、哲学は特に神様に対する考え方についてキリスト教会に戦いを挑んでまいりました。最近ではそのニーチェとかサルトルとかっていうような人々の哲学ですね、神は死んだっていう、そのいわゆる無神論哲学といいますか、そういうものに対して、いやいや聖書のここには書いてあるし、あそこにもこう書いてあるしということだけでは説得力がないし、それだけでは話が噛み合わないわけですね。それで哲学はこう言ってるけれども、聖書の教えを総合すると、神はこういう方である、神はいらっしゃるし、神は創造者であるし、神は人間と現実に関わられるし、というような、ことで戦っていくことができるわけですね。そこでもやはり教理というものが論争の舞台になるわけです。また教派同士の問題もあります。これは特に、カトリックとプロテスタントってこれ一番大きいんですが、カトリックから言わせればプロテスタントは異端だというし、プロテスタントのある人はカトリックは異端だという人がおりますけれども、私はそうは思いませんが、カトリックとプロテスタントが、なぜ、分離してしまったかというのは、これは教理の問題で分離してしまったわけですね。単純に言えばカトリックの場合には、権威の問題で、神の次に来る権威は何かというと、これはローマ法王であるというのがカトリックの主張ですね。ローマ法王があって、その下が聖書なんですが、しかしプロテスタントの側はそうではない、第一の権威は、神に次ぐ権威はこれは、聖書であるという言い方をしたわけですね。ここでそのカトリックとプロテスタントを分けたのは、この権威の問題に関する教理ですね。ここで大きく分かれてしまったわけですけれども、結局この教派間、カトリックとプロテスタントだけではありません。カトリックの中にもプロテスタントの中にもいろんな教派がありますね。皆さん疑問に思われたことあると思うんですが、私たちの教団はアッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団という長ったらしい、なんとなくよくわからない名前がついておりますけれども、これも なぜね、その私たちはアセンブリーズ・オブ・ゴッド教団で、向こうは日本キリスト教団で、向こうは日本イエスで、向こうはバプテスでっていうかというと、これは教理の違いなんです。例えばアセンブリーの場合には、これ聖霊のバプテスマというものを、威厳を伴う、聖霊のバプテスマの印として威厳が伴うんだという教理を持っておりますが、他の教団はそうでないというところがあります。あるいはバプテスト教団ですと、水のバプテスマというものをものすごく強調するんですね。そういう具合に、その、教派間の壁を作っているのも、これも教理なんです。また、他宗教との関わりにおいてもそうでありまして、これは戦うということはないんですが、違いをはっきりさせてきたのは教理ですね。なぜ、キリスト教と仏教が違うか。これはもう歴然としておりますけれども、もっと似通ったのはいろいろある。例えばね、キリスト教とユダヤ教の問題があるんですね。キリスト教もユダヤ教も旧約聖書を認めるんです。しかし、ユダヤ教とキリスト教の違うところは、ユダヤ教で認める神様も、キリスト教で神様を認める神様も同じなんですが、キリストに関する考え方が全然違うんですね。あるいは新約聖書に対する考え方が違うんです。その辺のはっきりさせてきたのも、これも教理なんですね。それから次に、なんかわからないことが書いてありますけど、患者という、つまりその、スパイみたいな人ですね。これは新約聖書のですね、ユダの手紙というところのお開きなので結構ですが、3節に、愛する人々、私はあなた方に、私たちが共に受けている救いについて手紙を書こうとして、あらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。とあります。この、ある人々が密かに忍び込んできたからですというのは、これはキリスト教会に入り込んで、あるいは紛れ込んで、人々を混乱させようとしてきた、そういう輩がおったわけですね。で、今でもこういう人たちは、いないとは限りません。ですからその辺のところはですね、私たちがきちっとした教理に立って、どうもあの人は違うんじゃないか、もちろん今私たちの教会にはいらっしゃいませんから、それは感謝しておりますけれども、もしそういう人たちが来る場合ですね、で教会がその成長して、教会が発展してくるとですね、サタンはこれを上手にその用いてくるわけですね。その辺のところは第1テモテの4章の1節のところにもありますが、この第1テモテの4章の1節というところを見ますと、しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。と書いてありますね。ここでは惑わす霊と悪霊の教えというふうに書いてありますが、これは患者と非常に近いと思うんですけどね。後の時代っていうのは、これは現代のことを言っておりますけれども、現代になるとですね、惑わす霊、あるいは悪霊、つまりサタンが直接にですね、教えに介入してくる、つまり教理に介入してくるわけですね。ここでは、惑わす霊と悪霊の教えというふうに書いてありますけれども、サタンはですね、もう真っ向から反対することはしないんです。サタンは必ず惑わしてくるんですね。エヴァを誘惑したのも同じであります。これはエヴァに対して、食べちゃいけないとおっしゃったんですかというふうに、食べなさいというむちゃくちゃにこの強要することはしないんですね。上手にこの惑わしてくるわけでありますけれども、後の時代になるとそういうものが出てくる。つまり、患者もこれは非常にサタン的なんでありますけれども、似たように一緒にひっくるめて考えられますが、そういう人たち、あるいは悪霊の教えというものを見極めるためには、正しい教理というものをですね、きちっと持っていなければならないし、また逆にその、教理が軟弱である、あるいは教理を持たないとこういう教えにもてあそばれてしまうということですね。ですから教理というものは、教会史において、また現代においても、この信仰の目に見えない戦いのですね、舞台として、活躍し続けてきたということですね。で、本来教理というものは、聖書にはない言葉でありますけれども、もうこれは以上のような異端、哲学、教派、多宗教、患者、惑わす霊と悪霊などと戦っていくための舞台として、どうしても必要なものであったというふうに言わなければなりません。ということですが、さて、教理の定義ということに、以上のことから考えて、行き着くわけですが、もうこれは一言で言いますと、教えの 体系ですね、まあ、形容詞をつければ聖書の教えの体系、体系というのは体の形のことじゃなくてですね、体の系列ですね、体系ですね、宗教の教えの体系のことであるというふうに言っていいと思います。まあ、別の言い方をすれば、文章として教えられていることの本質を文章化したもの、こういうふうに言っていいと思うんですね。で、教理というのはこれは必ず文章化されております。明文化されているということが重要なんですね。まあ確か教理は、神に対する教理はこういうことだったな、ああだったかな、こうだったかなというような、そのいい加減なものではなくて、こうきちっとこの明文化されて、まあ言ってみれば法律みたいなものでありますね。そうでなければ他の異端哲学、教派、云々というようなものと立ち向かうことはできないわけですね。ですから、こっからここが、神に対する教えであり、キリストに対する正しい教えである、これを外れるとアウトだという、まあ、言ってみれば線引きの働きをするわけですね。聖書の教えをまとめて、体系化して、そして、明文化していく。これが、まあ、教理の働きでありまして、教理の定義というのは、これは聖書の教えの体系。いうふうに言っていいと思うんです。もちろんこれはいろいろな言い方もあります。例えばね、教えられて宗教のですね、宗教内の、まあ、もちろんこれはキリスト教と関係ないわけですが、宗教内の教えられていることの主義主張というふうに言っている人もおりますが、まあやはりキリスト教的に言うと聖書の教えの体系というふうに言っていいんじゃないかと思います。で、3番にもありまして、教理学習の必要性ということなんですが、ここに A と B とありますけれどもね、なぜ教理というようなものを学ばなきゃいかんのかということですよね。なんか今までの話聞いているとなんかすごい難しいですね、法律かなんか学ぶような、ふうに取られたこともあるんですけども、まあ、決してその難しい話じゃないんです。で、教理を学習する必要性はどこにあるかと言いますとですね、まあ、もちろんこれはいろいろ必要があると思うんですけれども、まあ、異端にならない、負けないというふうに矢印してありますけどもね、教理を学ぶ必要性の第一は、これは信仰を正しく保つためであります。信仰、自分の信仰ですね、あるいは教会の信仰を正しく保つために教理の学びはどうしても必要なんですね。自分が何を信じているかというものがはっきりしてなかったら、すぐに異端にやられます。ですから教会に来始めてすぐの人は異端に狙われやすいんですね。そして異端の連中もそういう人を狙えというふうに教えております。なぜならばそういう人たちは、聖書の教えに対してのはっきりした考えを持っていないので、惑わそうと思えばいくらでも惑わせるからですね。ですから信仰生活が長い方でも、もしかすると正しい教理が持っていないばっかりに、異端に狙われて失敗するというケースが起こらないとも限りません。で、また自分が異端にならないということですね。どうも牧師の話は納得がいかない、どうもあの聖書の解釈はおかしいんじゃないかというようなことで、自分なりにそのキリストについて、神について、救いについてという教えを考えてしまうとですね、これは、間違った方に行ってしまうわけです。ですから異端になってしまうということがあるわけですね。牧師あるいは教会の教えというものは、これはあくまでも教理の枠内でということがあるわけです。教理というものを考えた人は、これはもう長い歴史の間にですね、誰かが特別に考えたということよりも、多くの人たちが考えて考えて考えて論争して戦って、勝利してっていう、その過程の中で現在に至っているものですから、ですから、まあ、ある意味ではもうちょっと思いついて違うんじゃないかっていうようなことで、そう簡単に覆せるようなもんじゃないんですね。ですから正しい教理を身につけて、でなおかつおかしいんじゃないかということで論争を始めるのはいいんですけれども、正しい教理を持たないでどうもおかしいということで、なんか異端になってしまうというような、こういうことはよくあるんですね。よくあるんです。これはまあ、牧師あるいは伝道者が陥りやすい間違いでもあるんですけども、まあ、異端にならない、負けないために、つまり正しい信仰を保つために、教理の学習が必要であるということですね。それからもう一つは、信仰を正しく伝えるということですね。 人々に証しをしていくということですね。聖書の教えを伝えていく、まあ、その時に、神様素晴らしいですよ、イエス様素晴らしいですよ、教会はいいとこですよ、牧師の話が面白いですよっていう、ただそれだけではですね、人々に、を満足することはさせることはできないと思うんですね。であるいは質問された場合、キリストとはどういう方なのかとかですね、キリストの救いっていうのは一体どういうことか、これを説明してほしいと言われた時に、きちっと教えられないのが、これが教理を学ばない人の欠点なんですね。ですから教理をしっかり覚えて学んでいくことによって、私たちの宣教にも非常に力が加わってくるんじゃないかと思います。それから次に教理の必要性ということですが、教理の性質ですね、これも2つあるんですけれども、教理の性質第1番目、これは霊感されたものではないということです。これ簡単に言えば神様がお作りになったものではないということですね。聖書は神様がお書きになって神様がお作りになったものですけれども、その中の考えを体系化したのはこれは人間ですから、ですからこれは聖霊によるインスピレーション、つまり霊感はないわけですね。それが教理の性質ですから、ですから教理イコール聖書というふうに取られてもらっちゃ困るわけですよね。それからもう一つの性質は、これは完全なものではないということです。これはまあ最初の方と関係しておりますけれども、完全なものではありません。ですからここの教派の教理が完全である、あそこは完全である、まあ、お互いそう思ってるんですけど、実は完全じゃないんです。どうしてかって、これは霊感されたものじゃないし、教理というものは本来必要かどうかという問題もあるんです。ですから教理は先ほど言いました例の舞台ですね、だから他の宗教哲学云々というものと戦うために必要上教理は必要なだけでありまして、なくていいものなんです本当は。これ戦いがなければない方がいいんです、すっきりしてね。聖書の御言葉はこうだ、あそこにこう書いてある、アメン、それでいいんですけども、どうしても戦うために教理が必要になりましたから、まあ、なくていいものを作ってしまったということで完全なものではありません。で、完全なものでないがゆえに残念ながらですね、教派というものがあるんです。で、新約聖書の教会時代にも教派らしいものはありました。まあ、コリントの教会にもあった問題ですけども、私はペテロにつく、私はパウロだというようなことでですね、誰々派というようなことあったそうですが、これあんまりいいことじゃないんですけれども、まあ教理の性質上仕方がないことですね。で、最後に授業の進め方ですけれども、テキスト、これを11回に分けてお話しいたしますね。それから異端研究を6回いたしますので、まあ、計17回、最後はまとめということにいたしたいと思います。それから参考文献といたしまして、命の言葉社から出ております聖書教理ハンドブック、ハロルド・リンゼルとチャールズ・ウッドブリッジという人のたちの教著によります